Good morning.
おはようございます。
It is once again a privilege to share from God's word with you this morning.
今朝再びこうして、皆さんと一緒に神様の御言葉を分かち合えること、特権だと思って感謝しています。
And I invite you to open up to Isaiah 55:1-3.
お手元の聖書、イザヤ書の55章を開いてください。今朝は1節から3節を見てまいりたいと思います。
But before we begin, let's go to the Lord in prayer.
始める前に主の前に祈りを持って備えたいと思います。
Father, I thank you for who you are.
父よ、あなたがあなたであられるので感謝します。
I thank you that your word is truth.
あなたの言葉が真実であるので感謝します。
And I pray that your word would convict our hearts and minds this morning so that we can be more like you.
私たちの心の内にあるもの、そこに御言葉を照らしてください。そして、あなたに似たものへと変えてください。
We pray that you would open our eyes so that we might see wonderful things in your law.
私たちの目を開いてくださって、あなたの見教えの中に素晴らしいことを発見することができますように。
We thank you for Jesus and what he did on the cross.
イエス様を感謝します。イエス様が十字架上で成してくださったことを感謝します。
We pray these things in Jesus' name.
これらのことイエス様の名前を通してお祈りします。
Amen. Amen. Are you satisfied this morning?
担当直入に聞きます。皆さん今朝満たされていますか？
Are you satisfied with your job?
あなたの仕事に満足してますか？
Are you satisfied with your living situation?
今の生活に満足してますか？
Are you satisfied with your relationships?
あなたの生活環境に満足してますか？
Are you satisfied?
もう一度聞きます。皆さん満たされていますか？
There's an English proverb which says, "The grass is greener on the other side."
英語にも日本語にも、隣の芝生は青く見えるという表現があります。
And all too often we go through life with great dissatisfaction.
これは私たち誰しもが満たされていない思いを表している表現です。
If only I had a better job.
もう少しまともな職場があれば。
If only I had a bigger house.
もう少し家が広ければ。
If only I had those looks.
もう少し格好が良ければ。
If only I had those clothes.
ああいう服があれば。
If only I had those abilities.
ああいう能力が私にもあればというふうにです。
And we run after things that do not even begin to parallel.The satisfaction that Jesus alone can give.
そういう時私たちはイエス様だけが与えてくださる本当の満足からかけ離れて、心を奪われた日々を送っているのです。
Jesus once said to his disciples, "Peace I leave with you, my peace I give to you. I do not give to you as the world gives."
イエス様はこう言われました。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を残します。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。
There are three lessons that I would like to draw from our passage in Isaiah this morning.
先ほど読んだイザヤ書の箇所から今朝は3つのことを学びたいと思います。
Firstly, we have a need to be satisfied.
私たちは満たされたいという欲求を持つ存在であることが第一点目。
Secondly, the world cannot meet our need for satisfaction.
2番目に、世は私たちの必要を満たしてはくれないということ。
And thirdly, Jesus alone can meet our need for satisfaction.
第3に、イエス様だけが私たちの必要を満たしてくださるお方であるということ。
So in brief,
言い換えるなら、
We are dissatisfied.
私たちは満たされていない。
The world cannot satisfy.
世は満たしてくれない。
Jesus satisfies.
イエス様だけが満たしてくれる。
So starting with the first point, we are unsatisfied.
それでは第1番目のポイント、私たちは満たされない、満たされていないということについて見てみたいと思います。
Isaiah 55:1 says, "Come, all you who are thirsty, come to the waters, and you who have no money.Come, buy and eat. Come, buy wine and milk without money and without cost.
一節です。ああ、乾いている者は皆、水を求めて出てこい。金のない者も、 さあ穀物を買って食べよ。さあ金を払わないで穀物を買い、代価を払わないでブドウ酒と乳を買え。
In the land of Israel, there are 6 months of the year that are dry and without rain.
イスラエルという国は、ところによっては一年のうち半年も雨が降らない、そういうところです。
The cisterns dry up, and the well water and the springs are the only main sources of water.
井戸が枯れてしまうと、枯れない井戸や泉が大切な水源となりました。
And it was at this time of year that a water carrier would come and he would fill up his water container and he would go and sell his water to people who needed it.
そういう乾季になるとどこからともなく水運び人が現れてきて、井戸やため池に行って水を汲んで水を求める人々に売って回るのです。
He might go to the city streets or to the marketplace.
彼らは通りや市場に現れます。
And he would call out,Oh, you thirsty ones, come and drink.
そしてこう叫びます。さあ、乾いている人よ、こちらに来て飲みなさい。
In verse 1, there are two prerequisites to being able to come. You have to be thirsty and you have to be broke.
一節をよく読むと、招かれている人には二つの前提条件がある。一つは、その人はまず乾いていなくちゃいけないということ。もう一つは、一文なしでなくてはならない。
So are you thirsty and are you broke?
あなたは乾いていますか？あなたは門なしですか？
Most of us here would say that we are neither.
多くの人はそう聞かれて首を横に振るでしょう。
But the real problem is that we are both thirsty and broke spiritually.
でも現実には私たちは乾いているし何も払えない霊的にです。
We cannot buy this water. We are thirsty and penniless. We have a desperate condition.
我々は水を買うことができない、乾いているのにお金がないものなのです。それほど絶望的なものなのです。
When we read this scripture, it says, Oh, everyone that is thirsty, we should say, That's me.
聖書が、ああ、乾いているものは皆と呼びかけるときに、私たちはそれは私のことですと応答すべきです。
And he who has no money, That's me.
続けて金のないものも、と呼びかけるとき、それは私ですと気づくべきです。
And come to the waters. All right, I'll come.
水があるところに来なさいと言われたら、はい、参りますと答えるべき存在です。
Because it is an invitation for you and for me.
水があるところに来なさいというのは、皆さんへと、そして私への招きだからです。
But what or where are these waters?
でも水とは何のことでしょうか。その水はどこにあるんでしょうか。
Which brings us to point two. The world cannot satisfy us.
それは2番目のポイント。世は満たすことができないというところです。
Water quenches thirst, and milk helps a person grow, and wine gives delight.
水は乾いた喉を潤します。ミルクは人を育てます。ワインは人を陽気にします。
In life, there are times when God will give you milk and He'll give you wine, but we really need the water.
神様は時にはミルクをくださる、ワインをくださる、そういう時がある。でも私たちが時に水が欲しいという時がある。
And you want water, fresh, clean, uncontaminated water.
ただ水が欲しい、清らかで混じり気のない、澄んだ水が欲しいと思う時がある。
Verse 2 says, Why spend money on what is not bread, and your labor on what does not satisfy?
2節に、なぜあなた方は食料にもならないもののために金を払い、腹を満たさないもののために労するのかとあります。
Bread, food, usually satisfies our stomach.
パンとか食料によって私たちはのお腹は満たされます。
We all like a good meal.
誰しもが美味しい食事に憧れます。
I love 回転寿司。
回転寿司大好きです。
But the writer's not talking about physical satisfaction.
でも作者はここでは体が満たされることを語っているのではない。
The passage continues. Listen, listen.
耳を傾け聞きなさいと聖書は続けます。
Whenever in Middle Eastern literature it repeats something, it has great significance.
このように繰り返しの表現が出てきたとき、大切なことを伝えようとしているとして、心して私たち読むべきです。
Listen, listen to me, and eat what is good, and you will delight in the richest of fare. Give ear to me.And listen that you may live.
聞きなさい、耳を傾けなさい、 私に聞き従いなさい。良いものを食べよ、そうすればあなた方は元気づこう。聞きなさい、そうすればあなた方は生きる。
The New King James Version renders this differently, saying, And let your soul delight itself in abundance. Incline your ear to me that your soul may live.
英語でもそうですけれども、日本語でも新共同訳を見てみますと、ここの箇所は、あなたたちの魂はその豊かさを楽しむであろう。耳を傾けて聞き、私のもとに来るがよい。聞き従って、魂に命を得よと言っています。
But it's not talking about satisfaction of the stomach or quenching of the dry throat. It's talking about a satisfaction of the soul.
ここはですから、お腹が満たされること、乾いた喉が潤されることを言っているのではなくて、人間の魂が満たされることを語っているのです。
But who do we need to come to? It says, come to me.
でも誰のところに行ったらいいんでしょう。私のところに来なさいという私とは誰のことなんでしょうか。
Who is the me?
ここの言われている私とは誰を指しているんでしょうか。
Further on, we find the answer.
その答えはさらに読み進んでいくと分かります。
In verse 8, it says, For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord.
8節です。私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なる主の御告げとあります。
This is Yahweh.
神様の言葉です。
This is the God who made his promise to Abraham.
アブラハムに契約を結ばれたあのヤウエ、神様の言葉です。
The God who keeps his promises.
神様が約束を今しようとしておられるのです。
So this is the Lord speaking, and when he says, come to the waters, he's saying, come to Me.
ここで語っているのは神様ご自身の言葉。水を求めて出てこい、それは主を求めて出てこい、そういう意味なのです。
Ultimately, who is this water? Specifically, it is Christ.
水とは誰のことか、それは究極的にはイエス・キリストのことです。
Which brings us to the third point. Jesus can satisfy us.
3番目のポイントに移りたいと思います。イエス様が満たすことができる。
In the New Testament, Jesus said, Come unto me, all you who are weary, and I will give you rest.
新約聖書でイエス様は、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい。私があなた方を休ませてあげます。
He also said on a separate occasion, If any man thirst, let him come to me and drink.
もう一つの箇所では、誰でも渇いているなら、私のもとに来て飲みなさい。
To a certain Samaritan woman, he made it all the more clear. Everyone who drinks of this well water will thirst again, but whoever drinks of the water that I will give him shall never thirst. But the water that I will give him will become in him a well of water springing up to eternal life.
サマリアに住む一人の女に対して、イエス様ははっきりとこう言われました。この井戸の水を飲む者は誰でもまた渇きます。しかし、私が与える水を飲む者は誰でも決して渇くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。
So let your answer be like the Samaritan woman in John chapter 4 who said to Jesus, Sir, give me this water that I may thirst no more.
そう言われたら、私たちもこのサマリアの女と同じように応答したいものです。ヨハネの4章です。その水を私にください。もう私が渇くことがないように。
So are you thirsty? And more importantly, will you come to the waters?
改めて聞きます。あなたは渇いていますか？もっと大切な質問があります。あなたはイエス様のもとへ行く用意がありますか？
Jesus says in John 6:44, No one can come to me unless the Father who sent me draws them, and I will raise them up at the last day.
ヨハネ6章44節にイエス様のこういう言葉があります。私を使わした父が引き寄せられない限り、誰も私のところに来ることはできません。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。
God's desire to draw the elect unto himself, that's a point of encouragement because it's not us who are going to him, it's him drawing us.
神様が目を留めて、 選んでくださった人を神様ご自身が身元に引き寄せておられるという、この真理は大変大きな励ましになります。なぜなら私たちが神様のもとに行っているのではなくて、神様の方が私たちを引き寄せてくださっておられるからです。
A man who is thirsty can crawl to water, but Ephesians 2:1 says you were dead in your sins.
乾いたものが這うようにして水を求めることはできる。しかしエペソの2章1節によると、あなた方は自分の罪過と罪の中に死んでいたものだという言葉があります。
And a dead man can't crawl to water.
死んでいたものは自分の力で這うようにして水のところへ行くことはできない。
However, we who were dead in sins have been made alive in Christ.
罪の中に死んでいた私たちがキリストのゆえに生きるものとされたという真実は大きな励ましです。
So let me use the water, use the example of the water carrier once again.
もう一度水運び人のことを思い出してください。
There were times when a philanthropic person would come and he'd pay the water carrier so that he could distribute his water to those who needed it for free.
ある時、慈愛に満ちた人が現れて、水運び人が持っている水を全部自分で買い上げて代金を支払ってしまうのです。
Then they would call out, Ho, all you thirsty ones, come and drink water for nothing.
水運び人はもう代金をもらったので、ただで水を与えることができる。だからこういうのです。さあ、乾いているものは皆水を求めて出てこい。金のないものも、さあ、代価を払わないで飲みなさいと。
And Christ is the one who paid the price that we might have the waters of eternal life for free.
キリストが代価を支払ってくださった。だから私たちは永遠の命という賜物、水をただでいただくことができるのです。
But how strange it would be if you saw the water carrier, you were thirsty and you said, I don't want water.
喉がカラカラに渇いていて、しかも水運び人の人からただでいいから飲みなさいと言われてもなお拒むとしたら、それは不思議なことです。
He's all sufficient. He gives us joy. He doesn't give as the world gives. He doesn't change like shifting shadows. He's the creator of the universe. He's the king of kings, the lord of lords. His name is wonderful.
主は満ち満ちておられる。主は喜びを与えられる。世とは異なるものを与えてくださる。虚ろな影のように変貌されはしない。すべての作り主、王の王、主の主、その名は素晴らしいお方です。
And everything that you and I could possibly need or wish for in everyday life are all found in Jesus.
私たちが日々必要としていること、イエス様はそれらをすべて十二分に備えて与えることのできるお方です。
But if we come to him and drink, we feel indebted to him.
でも主のもとに行くたびに、私たちは負い目を感じます。
We feel obligated to pay him back.
何かお返しをしたいというふうに、
But we can't.
でも返せない。
You can't buy a gift.
賜物は買うものではないからです。
Free things are often not considered valuable, but don't be mistaken.
ただで手に入れられるものは価値がないと思いがちです。でも間違わないでください。
When God sent his son, Jesus Christ, to die on the cross to give you eternal life,For free, it doesn't negate the fact that his gift is still valuable, even though it is given freely.
確かに神様はイエス様をこの地上に送ってくださり、そのイエス様を十字架において死に渡されました。それによって永遠の命が私たちに与えられました。しかも私たちが代価を払うことがなくてです。でも私たちが代価を払っていないからといって、神様の賜物に価値がないというわけでは全くないのです。
There's an Old Testament story of a famous Aramean commander. His name was Naaman.
アラムの将軍でナーマンという人の有名な話が旧約聖書にあります。
He had leprosy.
重い皮膚病に侵されていました。
And he went to the prophet of Israel, who at that time was Elisha.
イスラエルの預言者、当時はエリシャでしたけども、その人のところへ行きました。
And Elisha said, Go to the Jordan River and wash yourself in it seven times.
そのエリシャはナーマンにヨルダン川に行って7回体を洗ってきなさいと言いました。
And Naaman was furious.
ナーマンは激怒しました。
He said, it's too simple, it's too easy.
人を小馬鹿にしたようなあまりにも単純、あまりにも簡単な指示に納得がいかなかったのです。
But one of his servants said, if the prophet had told you to do some great thing, wouldn't you have done it?
その時一人のしもべがこう言いました。もしもあの預言者が難しいことをあなたに命じたとしたら、あなたはきっとそれをしたのではないですか？
Isaiah 55:1 literally translates, come buy wine and milk for not money and not price.
イザヤ55章1節を直訳すると、お金を払うのではなく、代価を払うのでもなく、とにかく来て葡萄酒と乳を受けなさいという意味です。
You can't buy the blessings of God. They come freely.
神様の祝福を買うことはできない。ただで与えられるのだからです。
Naaman tried to offer Elisha money, and Elisha wouldn't accept it.
ナーマンも癒されたお礼に代価を払おうとしましたけれども、エリシャは受け取りませんでした。
Neither will God accept anything from you in exchange for His free gift of eternal life.
神様も同じです。イエス様によって与えられた無償の賜物に代価を払おうとしても神様は受け取られません。
The 18th century hymn writer Augustus Montague Toplady, he said it right when he said, Nothing in my hands I bring, simply to thy cross I cling, naked come to thee for dress, helpless look to thee for grace, foul I to the fountain fly, wash me Savior, or I die.
18世紀の作詞家でアウグスタス・モンターギュ・タプレリーという人がこのような詩を残しています。我この手に携えるものはない、ただ十字架にすがるのみ、裸の我は身元で衣に包まれる、無力な我は身元で恵みを求める、汚れた我は泉に身を任す、我を洗いたまえ主よ、そうでなければ死があるのみ。
Scripture tells us, Do not labor for the food which perishes, but for the food which endures to everlasting life. Jesus declared, I am the bread of life. Whoever comes to me will never go hungry, and whoever believes in me will never be thirsty.
聖書はこう言います。なくなる食べ物のためにではなく、いつまでも保ち、永遠の命に至る食べ物のために働きなさい。イエスは言われた、私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。
So this brings us to another aspect of the word come.
ここで来ると聖書が表現するその言葉、来るという言葉にもう一つの意味があることがわかります。
Someone might ask, how can I come to Jesus if I can't see him?
イエス様を見ることができないのに、どうやってイエス様の身元に来ることができるのですかと聞くかもしれません。
In John 6, the phrase, come to me and believe in me are interchangeably used.
今読んだヨハネ6章は、私に来る者と私を信じる者という表現が交互に使われています。
Therefore, if you want to be fully satisfied in every way, you need to come to, you need to believe in Jesus.
ですから、満たされたいものはイエス様のところに来る、すなわちイエス様を信じる、信じなければならないのです。
So one cannot make an excuse of not being a Christian for being poor because the gift is free.
私は貧しいのでクリスチャンになれませんという言い訳は通用しません。神様の賜物はただなのですから。
No one who is rich can boast of purchasing salvation because you can't buy it.
富む者が私を救いを変えたと誇ることはできません。救いは代価を払うって買うものではないからです。
There's no privileged people who only get this gift. It's free to Jews and Gentiles, you and me, to everyone.
永遠の命をもらったという特権階級の人というのも存在しない。なぜなら聖書はさあみんなと呼びかけているのですから。
Isaiah 55:2 says that we can delight in the richest of fare. This is indicative of spiritual blessings that God gives us.
2節の、新改訳は、あなた方は脂肪で元気づこうと言ってますけれども、口語訳ですと、最も豊かな食物であなた方は楽しむという訳があります。これは神様が与えてくださる 霊的な祝福を暗示しています。
So what spiritual blessings has he given us?
どのような霊的な祝福を神様は用意されているんでしょう。
Let me share some from Ephesians.
エペソからその例を挙げてみたいと思います。
Ephesians 1:3.
まず1章3節。
Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ.
私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。
In him we have redemption through his blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace.
この方にあって、すなわちキリストにあって私たちはその血による贖い、罪の許しを受けています。これは神の豊かな恵みによることです。
You who once were far away have been brought near by the blood of Christ.
以前は遠く離れていたあなた方が、今ではキリストイエスの中にあることによって、キリストの血によって近いものとされた。
He came and preached peace to you who were far away, and peace to those who were near.
キリストは来られて、遠くにいたあなた方に平和を述べ、近くにいた人たちにも平和を述べられた。
Through him, we both have access to the Father by one Spirit.
私たちはキリストによって両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができる。
You are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and members of God's own household.
こういうわけであなた方はもはや他国人でも寄留者でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり、神の家族なのですという。
And finally, look at the end of Isaiah 55:3.
最後に、イザヤ書55章3節を見てみたいと思います。
Give ear and come to me, hear me that your soul may live, and I will make an everlasting covenant with you, my faithful love promise to David.
耳を傾け、私のところに出てこい。聞け。そうすればあなた方は生きる。私はあなた方と常しえの契約、ダビデへの変わらない愛の契約を結ぶ。
This can only be God speaking because only God can make an everlasting covenant.
ここで語っているのは神様以外に考えられません。なぜなら常しえの契約を交わすことができるのは神様だけだからです。
He said to Abraham, I will bless those who bless you, I will curse those who curse you, and all nations will be blessed through you.
神様が最初にアブラハムと契約を結ばれたとき、こう言われました。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。
This everlasting covenant, these blessings, this eternal life, they all come through the person and work of Jesus Christ.
この永遠の契約、この祝福、この永遠の命は、イエス・キリストというお方にあります。そしてこの方の御業から出ているのです。
And it all comes from this passage in Isaiah 53.
これらのことは、イザヤ書53章に明確に記されています。
Isaiah 55 shows us the blessings.
イザヤ55章は祝福を語っています。
So let me finish with the words of Scripture, and my prayer is that it will convict you to put all of your satisfaction only in Jesus.
今日のメッセージをイザヤ書53章の御言葉と最後に私のお祈りによって終わりたいと思います。このイザヤ書53章の御言葉は私たちに罪を認めさせると同時にイエス・キリストだけにある完全な救いへと私たちを導いてくれる御言葉です。
Remember how Jesus was like the water carrier. He paid that we might have eternal life for free.
水運び人に代価を支払ってくれた人がいたおかげで、たくさんの人がただで水を飲むことができた。同じようにイエス様の技によって罪の代価が支払われたので、私たち信じる者すべてに永遠の命の賜物が与えられるのです。
Isaiah 53:1-6。
イザヤ書53章の1節から6節を読みます。
who has believed our message and to whom has the arm of the Lord been revealed? He grew up before him like a tender shoot and like a root out of dry ground. He had no beauty or majesty to attract us to him, nothing in his appearance that we should desire him. He was despised and rejected by men, a man of sorrows and familiar with suffering, like one from whom men hide their faces. He was despised, and we esteemed him not. Surely he took up our infirmities and carried our sorrows. Yet we considered him stricken by God, smitten by him, and afflicted. But he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was upon him. And by his wounds we are healed. We all like sheep have gone astray. Each one of us has turned to his own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all.
私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのか。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った。彼は罰せられ、神に打たれ苦しめられたのだと。しかし、彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。
He is the one who paid that we might drink freely.
この方が代価を払ってくださったので、私たちはただで水を飲むことができるのです。
So incline your ear and come to him, hear and your soul shall live.
ですから、耳を傾けて聖書の言葉をよく聞いてください。そうすればあなた方は生きるのです。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Father, I thank you for Jesus.
父よ、イエス様に感謝します。
I thank you that the gift of eternal life is free.
永遠の命がただで与えられる賜物であることを感謝します。
And sometimes even when we accept the gift, we still look for satisfaction elsewhere.
永遠の命を受け取ったものであっても、あなたを求めて満たされようとはしない愚かな私たちです。
Help us to find our full satisfaction only in you.
あなただけにあって私たちは本当に満たされるものであることを、どうぞ私たち一人一人が知ることができますように。
We thank you for Jesus and we pray these things in Jesus' name.
イエス様を感謝し、イエス様の名前によって祈ります。
Amen.
Amen.